瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防犯ステーションです。今日は瀬戸市役所生活安全課山田司さんに子どもの犯罪被害防止についてお話を伺います。山田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、暑い日続いていますが、子どもたちは夏休みの真っ最中ですね。
はい、そうですね。いくら暑い毎日とは言っても、子どもたちは家にはじっとしていられません。学校の休みが続くこの時期、ついつい子どもの気持ちも緩みがちになってしまうことが心配ですね。愛知県警による令和3年中の子どもに対する声かけ、つきまといなどの情報件数は1266件ありました。これは警察に寄せられた情報件数であり、実際に犯罪発生した件数ではありませんけれども、5年前の平成29年が861件であったのと比べると 1.5 倍近い増加となっています。
情報件数とはいえ増加傾向にあるのは心配ですね。子どもたちへの犯罪被害、未然に防ぐにはどうしたらいいでしょうか。
はい、子どもたちが被害に遭う事件では相手からの前兆となる行動があると言われておりまして、それを周囲の大人が見逃さないことが大切です。
相手からの前兆となる行動というのは具体的にはどのようなものですか。
例えば典型的なものとして、子どもに対する声かけ、つきまといが挙げられます。先ほど挙げました1266件の情報が、まさにこれに当たるんですけれども、例えば声をかけるだけではなく腕を掴んだり体を触ったりといった事例もあります。そして、これらの行為がエスカレートするとやがて大きな事件、犯罪へとつながる可能性があります。
そうした前兆を見逃すと大変危険ですね。
はい、そうですね。声かけやつきまといのほかに、例えば子どもをじろじろ見つめたり大声で叫ぶなど、子どもが不安に感じる行為も周囲の大人が見逃さないことが大切です。
不審者から子どもが狙われる時間帯というのもあるんでしょうか。
時間帯といいますと、平日の午前7時台と午後3時から5時までが多く、学校からの下校時間帯の午後3時、4時頃が大変多いです。
子どものことなので保護者の方にとってはとても心配ですよね。ではそういった声かけなどを受けた場合、どこに通報するなどしたらいいんでしょうか。
不審者による声かけが発生したときはすぐに警察や行政、学校に電話して情報を伝えてください。その情報は警察や地域などと共有され、一丸となって重点的にパトロールや見守り活動を行うことになります。
地域が一丸となって情報共有し、子どもを守る活動を行うことは重要ですね。ところで、不審者は子どもたちにどのように近づいてくるんですか。
はい、子どもの登下校時や公園で遊んでいる時など、例えば駅までの道を教えてほしい、お家の人が呼んでいるから一緒に行こうなどと言って、困っている人や親切な人になりすまして子どもたちに近づいてきます。
不審者と思われないように子どもに近づいてくるんですね。こういった場合、何かいい対策はありますか。
はい、子どもたちを犯罪から守る合言葉、罪清にがあります。これを実践することが基本になると思います。
罪清にですか。これはどういったものでしょうか。
はい、この罪清にはえ子どもを犯罪から守る5つの取り組みを表した合言葉になります。
この5文字、どんな意味が込められていますか。
はい、その意味なんですけれども、まず最初のつはついていかない、2つ目のみはみんなといつも一緒にいよう、3つ目きはきちんと知らせる、そして、おは大声で助けを呼ぶ、最後の2は逃げるの2です。知らない人に声をかけられたり、不審な人を見て怖いと少しでも思ったらすぐに逃げるようにしましょう。なお、 きのきちんと知らせるですが、これは子どもが出かけるとき、誰とどこへ何をするか、何時ごろに帰るか、こういったことを話す習慣づけをすることも大切かと思います。
この積み木鬼という言葉一つずつが子どもの犯罪被害防止のポイントなんですね。ところで不審者情報などを私たちが知る方法はあるんでしょうか。
はい、瀬戸市では瀬戸市安全安心情報メールというメール配信システムがあります。市のホームページのサイト内検索で安心メールと検索していただければその登録ページが見つかります。ご登録いただくと防犯情報のほか交通安全や緊急情報など各種の情報が携帯電話やパソコンなどに配信されます。またこのページにある愛知県警察のパトネット愛知でも警察が持っている瀬戸市内で発生した不審者犯罪情報などを配信しています。この情報も同じページから登録し受信できます。
ラジオをお聞きの皆さんもぜひ安心メール登録してください。
はい、またこの他にも子どもの犯罪被害防止のため家庭でご確認いただきたいことが2点あります。まず1点目は子ども110番の家の所在地場所の確認です。子どもが身の危険を感じたときに助けを求めて駆け込む場所で子どもの一時保護や警察への通報を行ってくれます。いざという時のために備え地域の子ども110番の家を場所を確認しておいてください。
子ども110番の家というプレートに注目ですね。
はい、常にそのプレートを意識していただくといいと思います。続いて2点目は身近にある人通りの少ない場所あるいは危険な場所の存在を確認しておくことです。そういった場所に近づかないことで犯罪に巻き込まれる危険性はぐっと減ります。
お子さんが犯罪に巻き込まれないようにするためにも子ども110番の家場所を確認すること、また近づいては危険だと思われる場所は子どもと一緒に確認をしておくことも重要ですね。
はい、子どもたちが安全で安心して暮らすために警察、行政、地域が一体となって防犯パトロールや見守り活動といった取り組みが欠かせません。今後も地域の皆様にも犯罪防止のためのご協力をお願いしたいと思います。
はい、この暑い最中といっても子どもたち夏休み中で子どもたち同士でいろんなところに出かけたりすることも考えられると思います。改めてご家庭で今日教えていただいたキーワードから話し合っていただきたいですね。
そうですね、周囲の大人が常に子どもに注意を払い、子どもたちにもこういった、何に気をつけたらいいか、いつも言い聞かせていただけるといいと思います。
子どもを犯罪から守る5つの取り組みを表したキーワード積み木鬼にもう一度おさらいしましょう。つはついていかない、みはみんなといつも一緒にいよう、きはきちんと知らせる、おは大声で助けを呼ぶ、そしてには逃げるのに、知らない人に声をかけられたり不審な人を見て怖いと思ったらすぐに逃げるようにする、こうしたことをしっかり言い聞かせてあげて子どもたちが怖い思いをしないように、そして犯罪に巻き込まれないように、これは家族などとしっかり話し合っておくことが非常に重要なのではないでしょうか。夏休み本当に楽しい思い出をたくさん作っていただくためにはこうした取り組みが必要ということです。さあ今後も地域の皆さんの協力ということですが、夏休み期間まだまだ続きますから山田さん気を引き締めていってほしいですね。
そうですね、この積み木鬼に常に頭に置いて子どもが犯罪に巻き込まれないように、安全に夏休みをお過ごしいただければと思います。
ありがとうございます。今日は瀬戸市役所生活安全課山田さんに子どもの犯罪被害防止についてお伺いしました。山田さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。